2021年6月5日に行った第61回世界井戸端会議です。今回はイギリスから陽子さん、ラバさん、日本から美香さん、美智さん、もこさん、東海岸から平野さん、そして西海岸から私、渡辺が参加しています。セブさん、あの前ラバさんに反対されたんだけど、あのイギリス人の英語は鼻が詰まってるって話したじゃん。覚えてる？で、あのね、鼻が詰まっているエコノミストの人の会話をね、話してるのを録音することに成功したの。これちょっとみんな聞いてみて、鼻が詰まってるように聞こえるかどうか。いきますわよ。
はい、On Economist Radio.I'm Tom Standage, Deputy Editor at The Economist. In this future-gazing podcast series, we consider provocative prophecies and speculative scenarios to gain a different perspective on the present and help us better prepare for what might come next.
鼻詰まってるでしょ？
この人はね、鼻炎です。
こういう話し方のイギリス人いっぱいいるじゃない。
いやいやいやいや、まあ、アクセントはそうだけど、この人はね、個人が鼻炎だと思います。
そうか、
鼻詰まってんだ。
詰まってる。ま、なんかしたらイギリス人みんな酒飲みすぎで、なんかいつも鼻が詰まってるんじゃないですか。
酒飲みすぎはあの否定できない。
この人は確かに詰まってる。
うん、この人だけなんだ。
大二郎って知ってます？
あ、知ってる知ってる。あの人面白いよね。
思わず見ちゃうんだけど、イギリス人とアメリカ人があのそれぞれの発音について喧嘩するっていうのを日本人がやるっていう、めちゃめちゃ耳のいい人で、あとタイの英語と、そう、タイの英語とインドの英語と北京の英語が、あ、広東語の英語が喋れるんだよね。5カ国語英語が。
広東語英語すごいね。
すごいよ。なんかね、その人、あの俳優さんの発音指導とかもするらしくって、いろんな ところの、あの発音の特徴みたいなのすごく上手な。
耳がいいんだよね。もうすごい聞いて、うん、あ、耳がいい理由、多分あのチカさんもそうだよね。チカさんもなんか耳がいいんだろうなと思って。
そんなことあるかな。今の人はだって鼻詰まってたじゃん。
いや、でもチカさんの関西弁は下手ですけどね。
ダメじゃん。
あのね、関西弁は結構ね、あの難しい言語だから、
あのインド人の親父は下手だったな。
今陽子さんが関西弁下手ですからねって言って、え、いつ関西弁喋ってたのって思ったけど、
あのね、インド人を頑張ってなぜかに関西弁喋ってた。
そうそう、先週。
何それ、そんなことしたっけ。
した
じゃん。それでわざわざさ、録音。
そうそう、
だからもう一回全部やり直して。
そうそうそう、やったやった。
それで思い出した。なんか、あの、それってさ、あの、インド人が多いところでイギリスで、あの、コロナがまた流行り始めてるみたいな話の、だったよね。うん、で、それのね、流れで思い出したんだけど、私が住んでるサンタクララカウンティのね、アジア人の16歳から49歳のワクチン接種率がまた 100% を越しました。 101% になったって、友達が言って。
え、どういうこと？2回打ちに行った
じゃなくて、多分人口の把握もワクチン打った人の把握もどっちも誤差があって、ある一定以上多くなると 100% 超えちゃうこともあるっていうことなんだと思う。ほら、アメリカってさ、住民票がないから、あの実はだ、誰がどれぐらい住んでるかって正確に分かんないんだよね。
で、その母数の方が、アジア、このカウンティーに住んでるアジア人の人口って多分国勢調査だよね、そのパーセンテージって。
うん、それからね、動いたりするし、
うん、何年前だったっけ、
分子に来るんだね。
うん、だから、うん、あの免許証の登録で見てるんだけど、まあ、中には免許を持っていない人とかもいるだろうし、とにかくあの住民票みたいな1対1対応で数えられないのよ。
あれ、なんか、え、戸籍もないんだっけ？
ないよ。
社会保障番号？
うん、
うん、 が、
ソーシャルセキュリティが、
ソーシャルセキュリティナンバーが人を入れてする。免許証だったらさすがにだって運転できない人いっぱいいるよね。いっぱいっていうか。
ね、それはね、国籍の有無を問わず免許証は取れるみたいなルールがあったりとかいろいろあるんですよ。やっぱり不法移民の人権問題みたいなのがあって、無免許のまま運転してる人もいるけど、結構免許は取ってよろしいとか、あと国籍が取れてなくて不法移民であっても税金を払えとか言って IRS は在留証明がちゃんとあるかとか見ないから税金は払いなさいっていうルールなんだよね。
システムごとに結構わざと横につながってないっていう感じだから。
そうそう、で IRS は犯罪でも必ず払えっていうルールになっていて、例えばなんか売春とかドラッグディーラーとかもそれはさては起きつ税金を払えみたいなルールでなんか ね私昔ねお迎えに住んでた人が売春ですごい大騒ぎになったことがあって、その時に知ったんだけど、なんかねそういう申告をするカテゴリーがあるの。言いたくないけどお金を儲かりましたみたいな、言いたくないですカテゴリーみたいな、なんかあるのそうほら、アルカポーネとかって脱税で最後捕まってるじゃん、
うん、
だからとにかく税金を払えみたいな。
それ何1099ミスクとかになるのかな。
いやなんか忘れたけどね、そのじゃあ私ずいぶん昔に見たんだで詳細覚えてないんだけどとにかくなんかその売春で儲けたお金をどうやって申告するかっていうなんかねこう番号みたいのがなんかあった。
アメリカだな、
すごいな。
そうなのよ。
そうアメリカ人はね、アメリカ人から見たらね、日本の戸籍なんてねもう超個人情報っていうかプライバシー大侵害で、リパブリカンステートではなんかすごい騒ぎになってしまうよ。
まあ、なんか戸籍がないって不思議だけど、戸籍がある国の方が少ないんじゃなかったっけ。
日本と中国だけじゃなかったでしたっけ。
違う、日本とね、台湾とね、韓国だけ確か、
中国もないんだ。
中国はありますよ ね、
戸籍じゃなかったと思う。中国だって登録してない人いっぱい多いから、一人っ子政策実はめちゃめちゃ あれ増えてるっていうか、多分戸籍じゃなかったと思うな。
だけどさ、ほら農村の戸籍の人は都会出てきちゃいけないだったかな、なんかいろいろあるじゃん。
うん、
でもなんかあった、ね、ちゃんとした戸籍じゃないような気がする、うん、あれは、
うん、つまり多分中国のはさ、そもそも移せないんだよね、住んでるところを、うんうん、他に。だからなんか戸籍っていうよりもなんかもしかしたら免許みたいな制度なのかもね。ここの市だったら学校に学校に行っていいですよみたいな、
住民票みたいなのかな。
ミカちゃん、おはよう。
おはようございます。
おはようございます。
あれ、戸籍って外国人入れないですよね。
入れない。
うんうん。あ、でも中国も一緒だって言ってましたよ。私、うちのスタッフ中国人なんだけど、私の旦那は私の戸籍の備考欄に書いてあるのっつったら、あ、私も一緒って言ってました。
そうそう、だからさ、外国人と結婚すると夫婦別姓問題なく全く OK っていうか、夫婦別姓にしかできないんだよね。
うん、そうそう、
日本において、
日本では私はだから誰の戸籍にも入る先がないから、名字を変えることができない。
私変えましたよ。
マジ？
うん、選べますよ。
自分の戸籍作ってでしょ。
あ、まあまあ、そう自由。
あの時変えられるんだっけ。
自由です。
あ、そうなんだ。
うん、
じゃあカタカナで、名字がカタカナで書いてある。
そう、私ググったもね、まあ、すごい適当に決めちゃったんで変えなきゃよかったなと思って、ググったんですよ、どっちがいいかみたいな、うん、そしたら7割変えてて、特に海外在住者は変えてる人が多くて、やっぱり、うん、何か帰国の時にめんどくさいとか、子供と自分の名字が違うって帰ってくるじゃないですか。 するとなんか結構めんどくさいとか、特にイギリスとかね、名字が違ったら本当にあなたの子供なのかみたいな、でめんどくさいとか、まあいろいろ不便があるって聞いたら、じゃあなんかめんどくさいから変えちゃおうと思って変えたんですけど、選べますよ。
区役所の人に変えるなって、変えない方が、変えるなんてはちょっと言い過ぎですけど、変えない方がいいですよって言われるケースがあって。
そんなこといいんだ。
うん、私結構友人多いんだけど、変えるなって言われるケースは、変えない方がいいって言われるケースは、相続する可能性が高い場合、名字が変わってると親子を証明するのがちょっと難しくなるから、できないわけではないですけど、すっごい大変になるからっていうので、結構そのままの方がいいですよって言われたケース多いん
です
。そんなことは誰にも言われなかった。
でもさ、その前の戸籍に絶対自分の戸籍残ってるから。
そうですよね。
でもなんかそう言われたから止めたっていう人がいた。
あともう一個、ちょっと待って、さっきの海外で住んでて子供を連れて帰るときに大変だからっていうのはさ、子供は海外で日本人として出生届を出しとくという前提？
まあ親子の名字が違った場合に、パスポートの名字のが違うわけじゃないですか。で、その、まあ、父親とかなくて、こう、なんか2人で例えば一時帰国とかして帰ってきたときに、本当に親子なのかとか。
だからそれは日本じゃなくて、イギリス側の入国の。
そうそう。
なるほど。
そう。誘拐してきたんじゃないかみたいな。
そう。
日本で、その国籍には、カタカナなんだよね。
そうです、カタカナ。
だからさ、それってさ、KURODEN とかになっちゃないの？クローデンとか。
あ、それはね、ヘボン式じゃない書き方を希望する人は、だってそもそも戸籍って、何かのアルファベットが認められてないから、カタカナか漢字かひらがなだけですよね。だから日本の戸籍はカタカナなんですよ。で、パスポートはヘボン式じゃない、書き方でいきますみたいな欄があって、そこに書く。だから2つ書かないといけない。2つ書かないといけない。
じゃあなんかさ、私が渡辺って漢字なんですけど、読み方はウーですとか言い切ったりしたらダメ
なの？ダメなんじゃないですか？
ほら、言い切ってほしいですか、ね。日本のとんでもネームってそういうのいっぱいあるじゃない。宇宙って書いて空とかさ。
あるある。
私も渡辺って書いてウーって読みます。WU って言い切るとか、そういうのはダメなのかな。
でもなんかちゃんと書いてますよ。ヘボン式、ローマじゃない読み方。書き方を希望する人は書いてくださいって。なんかそれ、ヘボン式とか関係ないですよね、チカさんのって。
これはなんか、とんでもネーム系、とんでもネーム系ってそういうのすごいいっぱいあるじゃない。なんか、すごい長い漢字がいっぱいあるのに、カタカナ二文字みたいな名前とか書いてよく聞くじゃない。
理由を書かなくちゃいけない欄なかったっけ、確か。
あと、イーロン・マスクの息子とかね。
あ、そう、読めないみたいな。
あとアーティストフォーマリーノーアズプリンスとか。
うち子供の名前はルルとレオなんだけど、 R に、うん、R で来た時そのヘボン式で登録したことをなんか悔いている。RUO と RUR なんか L にしてほしかったって。
うちの名は L にしたな、そういえば。
でもルルって外人呼べます？呼べないでしょ。
ルールレモンがあるじゃん。ルールレモン。あ、だから L じゃなきゃダメってこと？
そう。うん。ルールなんですね。言えないですよね。
そう、だからごめんなさいと思って、そうかもなと思ったけども、大事だったんだよ。
でも、イギリスではね、R のルーはカンガルーのルーだけど、L のルーはトイレのことだから、R でよかったよ。は
い、そうだよね。
そうなの？
そうそうそう。
トイレのことなの？
イギリスではね、トイレのことをルーって言うんですよ。
なんでなんで何の略？
何の略でもないけど、みんな、I need to go to the loo ってみんな言ってます。
それって知らなかった。
普通にトイレのことをルーって言うから。
それって男性女性両方とも同じように言うんですか？
います。
そうですね。
知らなかった。
スラングですらないです。普通の単語です。
普通に言います。だから、
イギリス人ってさ、今でもコティっていう POTTY。You're so potty ってさ、なんかイギリス人が言ってるイメージがあって、オリバーサックスがイギリスでなんか怪我をして入院した時に看護婦さんに、Oh, Dr. Socks, you're so potty って言われて、Oh, イギリスって感じって思ったんだけど、言わない？
ポティはオマールのことですよ。
うん、ポティってオマール
の。だから、そうなの、You're so potty で、silly みたいな意味だと私は理解してるんだけど、You're so potty って言ってたよ。
聞いたことない。
ポティはそう聞いたことないかな。
古いのかも。おばあさんしか言わないとかかもね。
わかんない。
これはなんかお尻のことをお井戸さんっていう、関西弁。
それは聞いたことある。
みたいなことかな。わかんないけど、
よくわかんない。
おばあちゃんが言ってた。
へえ。
いや、そう、今日さっき近くのモールに行ったんだけど、なんかもうちょっとで全開ですモードがすごい漂っていて、いい感じでしたよ。
うらやましい。
日本は全開モードっていうか、ずっと全開だから。あんまり変化がないんですよね。宣言出てようが出てまいが。なんか、
あ、でもお酒出さないから
。
最近でも少しちゃんと減ってるんでしょ、患者数とか。
減ってはきまして、微減みたいな感じですかね。
減だね。まあ、出る人は出てるもんね。
そう。だからドカーンとなることもなければドカーンと減るっていうところもないっていうのが小康状態が続いてるっていう感じ。
まあでももうレストランの人たち本当かわいそう。
本当ですね。
特にバーの人とかね、もう。
そう、なんか壊滅的ですもんね。
もう全く仕事できないんで。
仕事全くできないもん。
今週6月1日、月の代わりの日があったじゃないですか。で、緊急事態宣言が6月20日まで延長って言ってんだけど、6月1日になったらもう百貨店も映画館もあと国立都立の美術館でさえもやりますっていう宣言が至るところでこうメールが来たりアナウンスが来たりしてて、で映画館はもちろんおやれやれと思ったんですけど、都立美術博物館国立博物館もそうなってたのを見て、あ、国立もそうなるんだったら、あ、そういうことねと思いますよ、姿勢として。
もう聞いてられないんだ
し、美術館とかはオープンするっていう話だったんじゃなかった？なんか
どうでしたっけ、
以外は、っていう話だったんだと思ったけど、だってさすがになんか国が言ってんのに国立美術館そうしないと思う。
そうだから、あ、そうやるんだと、
多分ね、最初を変えたんだと思ったけど。
え、何を変えた？
最初？
最初？対象？
あ、対象。
外したんだと思う。だって、寄席もできる。
なんかだってね、歌舞伎はずっと空いてるからね。なんか、それなのに、うちはどうしてみたいな、個別の陳情みたいなのが、それは始まるよね、そういうことやったらね、絶対ね。
そうだね。
まあ、しょうがないんじゃない
。いろんなとこ空いていくと、それは緊急事態なのかっていう、素朴な疑問が出てきますよね、本当に。
でも、なんか、かなり、映画館とかも一向きだし、なんかこれで映る、まあそのインド株がどうなのか知らないけど、普通のやつあんま映んないんじゃないのって感じだけど、日本の今の、今までの感じで言うと。やっぱり
映画館とかね、美術館もそうだと思う。
なんか対面で喋っててとか、まあ、一緒に暮らしててっていうのがほとんどかなと思う。
なんか最初のうちは、最初の非常事態宣言の時は飲食がやっぱりどうしても。移りやすいからみたいなことで言ってて、で今回はあれでしょ、飲食もそうだけど、なんか職場とか家庭内感染が多くて、 職場っていうのが結構多いっていうのを盛んにニュースで言った気がする。だからリモートにしましょうみたいな。確かに私の身の回りでは職場で感染した人だった。
ありゃ、ありゃ。
で、その人が家に持ち込んじゃうじゃない？
あ、そういえばなんかそれでふと今急に思い出したんだけど、あのユナイテッドにあのワクチン接種済みのカードをアップロードすると、7月1日に抽選で5人高に1年間飛行機乗り放題券が当たる。
すごい。すごい。
1年
アメリカ人だけ？
アメリカレジデントだけだ。アメリカレジデントだけで、本人とプラスワン1年間乗り放題。
イエーイ。すごい。やる、やろう、私も。ユナイテッド。
でもユナイテッドだから、あれですよ、ラバさん。今、アメリカしか行けないですよ、もし。
アメリカ経由で日本行きますよ、もちろん。一旦ニューヨーク入って、ロサンゼルス入って、それから。
いやいやいや、サンフランシスコに遊びにおいでよ。
そうだよね。いやでもダメなんでしょ、あのアメリカンレジデントだけで、
うん、レジデントじゃないとね応募できなかったと思う。もうなんか、うん、そういえばあのカリフォルニア 1.5 ミリオン当たるってやつはなんかもう1回目の抽選があったと聞いたんだけど、うん、どうなったんだろう。何も言ってこないってことは当たってないんだろうな、
うん、私の聞いてるポッドキャストではいつもオハイオの話しか出てこない。
そうか、オハイオはどうなってるの？もう当たりが出てるの？
当たり出たでしょ？それで、当たり、うん、出たんだと思うよ、確か。で、これだけ、それやってこれだけ効果が上がりました。40何パーセントだったっけか、打つ人が増えましたとかって話が。効果があったと。
なるほど。いやいやいや。じゃあ、今週の、いきなり、ウィン&フェア。行きましょうか。何かネタがある人、はい、手を挙げてください。
じゃあ、はい。
じゃあ、みちさん。
はい、じゃあ、ちょっと今の話の続きなんで、ウィンとルーズ、まだ決まってない人たちの話で、今戦っている人たちの話です。で、うち、今ここ滞在しているのが藤沢市のなんだけど、ビーチまで昨日散歩に行ったら、今、海の家作ってるんですよね。夏近くなって。で、うん、藤沢市は海の家をやるって決めたんだけど、隣の鎌倉市はやらないって決めたのね。で、うん、うちの家族なんかにはそれがすごい不評なのね。藤沢だけやるとこっちにばっかり人が流れてきちゃって、密になってまた感染爆発が起こったらどうするんだわーってみんな怒っていると。で、前にビーチで音楽を流してはいけないっていう条例を鎌倉が先に入れた時にも同じようにうるさい連中がみんな藤沢に流れてきちゃってすごいうるさくて、結局藤沢もそうしたし、なんかいや藤沢は、ね、いつもバカなんだって言ってうちの家族とか怒ってるんだけど、でももし7月8月の最盛期ぐらいの頃になんか今のカリフォルニアぐらいの感じに感染が収まったら、今度は藤沢がばっかりが人が来て大儲けしてウハウハになるわけじゃない。なので今鎌倉と対藤沢どっちが勝つかのバトルをやっていると、神奈川夏の陣をやっていますという話でした。どっちが賭けに勝つかというね。
それはじゃあ鎌倉と藤沢とどっちがウィンかルースかわからないっていう、そういう話。
わからない。そういう話。どっちかが勝ったらどっちかが負ける話になるだろうと。で、その藤沢っていうか江ノ島ではオリンピックのヨット競技をやるので、まあそういう意味もあるんだろうと思うんだけど、全体的にやはり隣の鎌倉の方がセレブなので、藤沢の住民は多少その辺コンプレックスを持っていて、藤沢民はどっちかというと能天気なので、なんかそういうのにも現れてるなと、うん、鎌倉はコンサバで藤沢は能天気というバトルをやっておりますということでした。
なるほど。じゃあ今一瞬手が上がったラバさん。
一瞬あんまりないんですけど、穏やかに過ごした1週間だったので、2度目のワクチンを月曜日に打ってきて、何の副反応もなかった。
素晴らしい。
素晴らしく全く面倒もなく、その日にご飯外出もできたし、何の副反応もなくて、ラバ無敵感がめちゃくちゃウィンで、あのルーズはこんあのイギリスこんなにワクチンが進んで、まあ、インドの株があるといえ結構あの死者ゼロ人っていうか続いたりとかしてるのに、イギリスから来る人にとって3日から6日のあの隔離じゃなくてホテル滞在措置が決まったので、なんか そこでまた帰りにくくなったっていうのでがっくりしてますっていうので、それがルーズです。
そういえばカリフォルニアも隔離になったんだよね、今度ね。3日間隔離
で。なんでイギリス6日なんだっていう感じで。なんか、
さっきの私、陽子さんのポスト、全部読んだんだけど、あのツイッター。隔離されてですね。
もうありえないですね。
どういう、あれ読んだかな、私。どういう
11平米のアパホテルに子供と缶詰とか。
おお、それは厳しい。
多分、うん、精神を病むレベルなので。
それが6日になるからね、それも。
そう、ありえない。
空港で1キロ歩かされたとか書いてある、
うん。そうそうそう、ありえない、ね。
それは私もやりましたよ。うん、
関門がすごくてみたいな。
そうそう、すごかった。
なんか意味がよくわからない。
でもね、関空だったらホテルはめちゃめちゃ広い。めちゃくちゃ広い、本当、めちゃめちゃ、やっぱり日光ホテルなんで、いいホテルなんで、本当、部屋は広い。だから、関西圏内の人だったら、関空へ行くといいかも。でも、東京のホテルはすごい狭いかも。
ありえないですね、うん。
それがまた6日になって、倍になってるから、余計、あのお弁当を6日食べると思うと、ちょっときついかも。
うちなんか、だってもう、イギリスでも30歳以下もワクチン打ってんのに、なんでこんな扱いなんだっていう。
ねえ。もうちょっと、ね、うん。なんか、日本は外国から入ってくるな、上位っていう雰囲気が。
しかもね、フランスとかドイツとかね、死者ずっと多いんですよ、イギリスより。なのに、イギリスだけ6日なんですよ。そこはちょっと納得いってなくて、ヨーロッパ全体に6日だって分かりますよ。でも違うんですよね。なぜ？
あ、そうなんだ。
うん、それ言ったらさ、カリフォルニアもなぜだよ。
そうだよ、今ずっと減ってんのに。
なんか緩和されるかなと思いきや、どんどん厳しくなってるから、これ多分きっとオリンピックのせいでしょうね、きっと。
そうそうそう、ね、うん。
関係者は2週間の隔離とかって免除されるっていうのはありましたもんね。
うん。
でもそういうちぐはぐだから、みんな納得感がないんですよね。おかしいですよ、やってることが。
まあでもそれって該当する人。
ワクチン打ったからっていう選別ができないってことです
ね。ゼロ、うん、そうそう、
うん。
でも感染者こんなに減ってるのにっていうのが意味がわからないね。
うん、
カリフォルニア、
まあ、まずなんこあカリフォルニアがね。
あ、イギリスもそうだけど。
イギリスも。
まあそうだよね。イギリスも。まあでもなんか6月20日には絶対もう開けないといけないし、開けてからオリンピックまで絶対増やせないしみたいな、なんかそういうんじゃない？多分。
そう。なんかオリンピックのせいで歪んでる感はものすごくあるよね。
もういろいろそうだよ、日本。本当に。
ちなみにラバさん、さっき副反応ゼロでウィンって言ってたけど、私の身の回りでは、副反応がない、すなわち年寄りという扱いになってて、
そうなの？
なんか熱が出てとか、普通に寝込んでとか、でも若いとか言って
ちょっと待って、私はアストラゼネカだからと思ってるんですけどね、一応。ファイザーに比べてすごい副反応少ないんですよ、周りも。ファイザーの人みんなパターンしてるので。で20代ぐらいからアストラゼネカもリミテッドエディションになったんで、もう打たないらしくって、若者はファイザーにまたなるんですよね。だから今から副反応きつく出るんじゃないかなと思ってるんですけど。
うちの旦那はわーわー言ってました、アストラゼネカで。
あ、そうですか。
わーわー言って
た。わーわー言ってた。もうね、夜とか ただの副反応だから騒ぐなって感じ。わーわー言ってる。ああみたいな感じ。
なるほど、
うんうん、
他の人、次の人。次の人。
じゃあ、はい。
じゃあ、もっこさん。
私、今週、株主総会終わったりとかね、あとなんかいろいろ、重かった登壇が終わったりとかで、すっごい楽しく暮らしてて、ウィンしかないんですけど、金曜日会社をサボってね、アメリカンユートピア見に行ったんですよ、デビッド・バーンの。めちゃめちゃ良かったの。はい。ウィン。
以上、Facebookで見ました。
ね、デビッド・バーン、デビッド・バーンっていう、もともとなんかブロードウェイで、ミュージカル形式のショーでやってたんだよね。うんうんうん、それを、映画にしたっていう、スパイク・リーが映画にしたっていうので、なんだけど、私はですね、中学の時に買ったアルバムが、トーキングヘッズのアルバムを未だに実はなんか探したら出てきて持っていて、でデビッド・バーンの写真集を私20代の時に担当したことがあって、その時に来日されて写真展をして、そのアテンドをしたんですね。もうすごいオーラで全然何喋ったかも覚えてない感じなんですけれども、ファンだったので、うん、でも私そこから仕事と子育てで離れてたんだけど、いろいろ最近またそういうこう音楽とかアートとか本を読むとか、自分が好きだったことをいろいろやってて、時間使ってピアノ弾くとか踊るとかで、それを見に行ったんだけど、めちゃめちゃ良かったので、もう大変感動しましてですね、これファンじゃなくても面白いのかどうか分かんないんだけど、誰か全然ファンじゃない人見てたら面白かったって言ってたから面白いのかなと思って。
なんか Google したら、なんかみんなが踊ってる写真しか出てこないんだけど、そういう映画なの？
なんだよ、そうなの、そうなの。だから映画っていうよりはステージを見るっていう感じ、ステージをフィルムしてるっていう感じですね。で、コンサートともちょっと違って、やっぱりすごい、バンドもめちゃめちゃいいしなんだけど、踊りと歌とで構成されててっていう感じで、もしお時間あれば、はい、
ぜひ Google で出てくるイメージを見ると、ブルーマン足すトーキングヘッズ割る2みたいな感じなんだけど。
まあそうかもね。
ちかさんのそういうの当たってるんだよね。この前の映画の時も。
え、何の時？
インドの映画の時にさ。
ああ、そうね。
遠山の金さんと。
そうそうそう。そう思ってみれば面白いみたいな。
そう、角さん、すけさんのやつだったね。
うん。そうそうそう。
じゃあ、
何かを2つ足して、
しおりにしてお
く。得意だったの。
もし、何の踊りやってるんですか？
私？もともとはベリーダンスで始めたんだけど、コンテンポラリーダンス。まあ、私、ちっちゃい時から家でずっと音楽かけて踊って歌ってたのね。で、なんかダンスをやりたいとずっと思ってて、大人になってから始めたの。
素晴
らしい。激しい動きですね、コンテンポラリーダンス。割と。
すごい。
結構筋肉が必要な感じなんだけど、でも好きなように踊っていいのね。振り付けとか
な
くて。
感情をこう、あれするみたいな。ものすごく出すみたいな。めちゃめちゃ激しい動きだと思う。
じゃあ、
習い事つながりなんですけど、今年の初めにニューイヤーレゾリューションでセーリングの、免許を取ろうと思って、オンラインコースにとりあえずお金だけ払ったんですよ。それでずっと放置してて、で私、もうとにかく海が好きなんで、本当はもう、サーファーのワナビーだったんですけど、 やっぱサーフィンってすっごい難しいんで、なんかこう何度も挑戦してはこうまあ、もうとにかくショートボードとか本当乗れたもんじゃないんで立てないし、何度挑戦してはもう諦めてて、もうイギリス引っ越してきたからもう諦めてて、もうちょっとサーフィンはちょっと諦めてセーリングに転向しようかなと思って、セーリングオンラインコース入ってずっと放置してたのを、なんか夏がやってきたからと思って先週からやり始めたんですけど、とにかく初めのターミノロジーで、セーリング用語ってなんか普通のそもそも前とか後ろとか右とか左とかっていう言葉自体がそれぞれ専門用語があるんですよ。でそのレベルから始まると一つのセンテンスに3つか4つぐらい知らない単語が出てくるんですね。それともうすでにもう英語じゃない、なんていうか外国語みたいな、なんかこう全て辞書を引かなきゃ読めないみたいな、なんかそういう感じになってきて、なんかもう新しいことをなんかもう右とかはそういうの覚えるのもう無理かなみたいな感じで、こうまだねターミノロジーのところなんだって2週目でちょっと挫折を仕掛けてるんですけど、なんかね、いや新しいこといくつになっても始められるとか、ちょっとなんかあんまりセーリング用語が覚えられる気がしないっていうのが今週の
これルーズ
今週のルーズ、なんかロープの巻き方とか8周ぐらいなんですよ。ロープの巻き方とか覚えられる気が全然しないし、なんかどれ見ても一緒に見えるしっていうので、なんかその海に出る手前で、全然手前で気をそがれてる。でも
やっぱサーフィン無理ですかね。私昨日海見ながら、なんかみんな昨日すっごいサーファーがいっぱい出てて、湘南の海は、で少し前からいや私も1回ぐらいは体験でやってみようかなとかって思ってたけど、やっぱり難しい、う
ん、いや私なんか娘がやってて、うん、それでお母さんが絶対できるから一緒にやろうよってすごい言われてて、
あのね、私はね私はね肩をちょっと痛めてるので、もう去年のコロナの前に行ったスリランカでも挑戦したし、でもやっぱ肩を痛めてるとこの肩のうっていうので、
これがね、
で、はい、私はスリランカでも1日やってちょっと痛くなってやめちゃうんですね。だから普段から腕立てと腹筋をちゃんとやっとかないと、そんな別に海に行ったから乗れるわけじゃなくて、普段から腕立てと腹筋をやっておけばあれかもしれない。すごい大変サーフィンは。
いや大変だろうというのは思うんだけど、50
過ぎて始めてましたよ。すごい楽しい、知り合いが50過ぎて始めてて、すごい楽しそうにやってて、でも最初やっぱ乗ると、波に乗るまでって体幹みたいなんで、もう動けなくなるぐらい全身使うらしいんですけど、その上手い教えてくれる人に会うと楽しんでできるみたいですよ。
なんか日本とかカリフォルニアみたいにこう毎週行けるようなところの人は全然行けると思うけど、イギリスみたいに毎週行けない時はそれこそ休みごとにポルトガ行くとかそういう感じになるんで、ちょっと無理かなと思って、
そ
うか、でセリンはなんか私昔すっごいなんかこう1週間地中海をこうまったりと、もう本当にスキッパー付きでセーリングするっていうのをやったことが、それがすごい楽しくて、自分が運転したらスキッパー台が浮くんじゃないかとか思ってやってみようと思ったんだけど、ちょっとなんか用語が覚えられない、もうとにかく。
でさなんか セーリングも結構腕力いるじゃないですか、こういろいろ引っ張ったりこうやってやったり、なんか結構みんなムキムキの人たちがやっているイメージがあるのだけど、あれも大変そう、
まあ、あとウィンドサーフィンもものすごい力使いますよ、ね、私は
あれこそすごい力です、
あれはもう全く立てなかった。
ウィンドサーフィンはできたの。
すごい。
なんかすぐ立てて。
フランスだもんね、それと。
私さ、一遍やった時にすぐ立てるようにはなって、すぐ走るようになったんだけど、方向転換ができなかったから、帰ってこれなくなっちゃって。
もう怖い。
私あれ
弟に助けに来てもらった。
ポーンとこのあれなんかポールかなんかにやられて、海に落ちて、なんかちょっとこれは。危険だなとか思ってやめたけど、まあ、でもサーフィンが一番やりたい。
そっか、 なんか前回2月に日本に、うん、冬に日本に来てた時にあのカリフォルニアの友達のザックス森本がさこの近くに来ててでなんかいや僕サーフィン今やってるんです鵠沼にいるんですよとかっつってすぐ近くからにいるんですよとかっつってで彼は娘がやっぱり娘さんがやるんで自分もやるようになった、なったんだけどいやミチさんやりましょうよとかって言って言われてうーんってちょっと心動いたんだけどさすがに寒い冬の間に始める勇気はなかったんでちょっとやるとしたら夏かなとかって
思って。ミチさんいつまでいるの？
6月の終わり今月の終わり
一回行けたら行こうかなんて
探しとくねちょっと良さそうな教室がないかどうかねたくさんだよねサーフィン教室いっぱい。
ヨコさんイギリスでセールするってどこでやるの？
あイギリスはもうねいっぱいある。
セーリングだらけ
だ、うん、セーリング大国ですよ、うん、
そうだよね
大国、
うん、セーリング大国、
うんまあ、でもイギリスでセーリングとかしたくないと地中海に来たんだよ
だいたいそうなんか難しい用語がいっぱいよ難しい用語がいっぱいくっついてるものってイギリスなんじゃないの？イギリス人のなんか修正でそれ難しい。なんかあのゴルフとかもさ、なんかなんでこんなシンプルなことにこんな難しい名前をつけるんだって思うじゃん。ゴルフとかも。
もうてか外国ですよ、語ですよ。もうなんか一つのセンテンス4つぐらい知らない単語が出てきて、一個全部引かれ、全部引かれてきて、何言ってるのか全く分かんないし。
なんかさ、海系ってそういうの結構多いよね。なんかあのハワイでさ、あのハワイの方角を表す言葉はなんかリーワードとウィンワードっていうのがあって、要は風が吹いてくる側と風下っていう表現でみんなあの方向感覚を言うんだけど、どっちから風が吹くか知らないよみたいななっちゃうんだけど、
なんかそれもイギリスの海賊の時代の名残みたいなそんな感じじゃないの？
なんか長さとか単位もおかしいでしょ、いまだに。なんかなんとかノットだとか、ノットって何？
あ、ノットね、そういうのあるよね、
うん、
あ
そういえばなんか先月ぐらいにレディットで Today I Learned で織田信長 の、 あの部下にアフリカから来た黒人の侍がいたっていうので、
ヤスケ、あのヤスケとか
言ってた、ね、そう、それが話題になってて、ですね、ヤスケがさ、六尺三寸とかそういう身長なんだよね。で、この六尺三寸とは何かって言ったら、ほぼ6 feet あの3 inches と
そう
ほとんど変わらないと。
同
じで、なんかあの一部レディターに動揺が起きて、このイラショナルなあのメジャメントがなぜイギリスと日本で同時並行で起こっているのかとか言ってみんなが衝撃を受けていたのを
感動してるところはそこだったんだみたいな
あれでもさ、一尺とか一フィートって人のなんか歩幅がなんかあれになってんじゃなかったっけ、
それこそさ、体格が違うのにどうして同じなのよっていうい
や昔のイギリス人はあんまり体格変わらなかったと思うよ。なるほど。12世紀ぐらいのイギリス人は日本人と体格同じぐらいだったと思う。昔あのウェストミンスターアビー行った時にそう思った。あのすごい昔から王様のあの現物大のあの王様の葬式の時に現物大のお人形を作ってあの運ぶっていう儀式があって、でそのだから現物大のあの原寸の王様の像が残ってるわけ。それ12、3世紀ぐらいのあのすごいあの昔の人はちっちゃいのみんなすごいちっちゃい。うんうん、であるどっかの時点から急にでかくなり始めるみたいな感じで、
うん、なんかオランダの人が大きくなった、オランダの人が大きいのなんか自転車ができたからとかいう説を昔聞いたことなんか行動範囲が広がって背が高い人同士の出会いが増えて、そこがなんか一気にみんなでかくなってしまったから自転車大事とか言った。
そう、それは私も聞いたことある全世界的に身長が伸びたって20世紀に入ってね。
うん、
そうそう、聞いたことある。
日本の昔の家屋とか見ても、入り口とかね、襖、うん、とか障子とかってこんな低かったんだと思うのたくさんありますもんね。
うんう
ん、
そうそう、
あるね。
アメリカ、ね、アメリカ人だってそうだったよ。
うん、あとあれ、
なんで屋敷は大きかったの？
アフリカ人だから。
うん、アフリカどう
したらいいの？
そういう人たちね、時々でかい人ね、歴史的に出てきますもんね。日本の歴史でもありましたよ、それ。
うん。洋子さん、今何か言
う？うん、なんだっけな。あ、そうそうそう、昔の人が小さいってやつ。あの、昔の着物とかすごい綺麗なのいっぱいあるのに、身長が全然足りなくて着れなかったりとかしますよね。だからなんか他のやつに、うん、仕立て直すしかないみたいな。
うん。私、母の
人類は小さかった。
おはしょりこんな短く、ちっちゃくしてきてますけどね。
ねえ、うん。
もったいない。腰に紐巻いて。
うん。
なんか、あの、年に1回ぐらい、この、ちょっとしたイベントで、あの、日本の、あのところでボランティアで、あの、外国人に浴衣を着せてあげるっていうボランティアをしてたことがあるんですけど、あの、浴衣はたくさんあって、それはあの、日本人の駐在さんとか、日本人から来た、その、寄付でいっぱいあるんですけど、サイズがないから日本人でみんな小さいのにこう回らないんですよ。こうすごい大きなイギリス人に、
回らない、
うん、回らないっていうか、これは、まあ、とりあえずで回らないけど、とりあえず無理やりって言って、で紐が普通日本人だったら1周2周回してくるんですけど、1周が回らない時の気まずい雰囲気
それを
どうするみたいな。
バスローブです、バスローブ。
大きな、そういうボランティア用の外国人の、あの、浴衣をいっぱい作って寄付してほしい。すごい思いますね。ないんですよ、とりあえず。もう、だから、すごい気まずくて、なんか、もう、でも、なんか、パッとこう、一目で、この人は一周、この人は二周っていうのが、こう、目分量でつくようになります。
なんかさ、日本のさ、日本であのレンタル着物最近多いじゃない、
うん、
あの外国人旅行客がみんなレンタル着物着てその辺歩いてたりするじゃない。ああいうのっていうのもやっぱり外国人に合わせてあるのかなと思ってて、だからレンタル着物だったら私でも着れるかなって思ってるんだけど、そういうところから古くなったやつをどっとこう買い入れたらどうですか。
そうですよね。
わかんないけど。京都あるんじゃないかな。
そういうレンタル多いじゃないですか、
今。京都すごい多い。
めっちゃ多いんだけど、うん、私が見、ね、地元歩いてて見る人は、大体中国人の人とか、ベトナム人とか、
そうですね、
アジア人ですよ、うん。外国人が来てるの、一回も見たことあんまりなくて、うん、欧米人が来てるのを。だから、
私見たよ。
本当？
結構。
中国人とか割と小柄だから、うん、なんか、そのまますっと、来ても何の違和感もないって感じなんですけど、
まあ確かに巨大な人が来てるのは見なかったかな。あの、うん、3年ぐらい前にアメリカ人の友達連れて京都遊びに行った時に、あの清水寺すごいじゃないですか、うん、清水寺と金閣寺にそのレンタル着物着た人たちがすっごいたくさんいて、で、あの、まあ、もちろんアジア人がやっぱり多いんだけど、あの、いわゆる白人系の人たちも来ていて、で、その友達が、私もこれやればよかった、ぐわーとかって言って、悔しい、次はやるとかって言って、すごい悔しがって。
置いてるのかな、じゃ
あ。わかんないけど、いや、だからサイズあるのかなと思って。
なんか私、どうでもいい話だけど、高校生の時にやってたバイトが、うずまさ映画村で、着物を着せて写真を撮るっていうね。
あるね、写真館ね。うん、
写真館、700円のバイト代だった、時給。
安い。
40何円かなんかそんな。
いや、当時的にはそんな安くないよね、
700円。うん、700円、うん。私も阪急の上のデパートの上、パスタ屋でバイトしてたら700円だった。
そうか、そうか、そんなもの。
王様のなんとかって言って、うん、
映画村楽しそう。
うん。なんか、でも来る、なんかちょっと悲しかった。ずっとこう、
なんで
ひたすら着せるだけなの。
いいじゃん、いいじゃん。仕事なんだ。
あそこってなんか、あの、またリニューアルとか知ってます？あ、まだずっとあんな感じなのかな。
下あのね、実は私なんかね、ほんと10年ぐらい前にね、ちょっとあの講演とか頼まれて、あの映画村の人とちょっと関係があったんですよ、レクチャーとか頼まれて、それであの、その時にいろいろ見せてもらって、でそれから何年か経って久しぶりに京都に行った時にまたあの遊び行きますって言って行ったので、そしたらその間にあの前は JR の太秦駅からはかなり距離があって、でそれで何だっけ、もう一つ嵐電の 駅から行く方が近い感じだったんだけど、うん、それをあの JR の方までずっと拡張して、でそこにあの外国人いかにも好きそう的なアトラクションをいっぱい作って、なんかあの忍者の手裏剣的当てとか、あの忍者屋敷の実、うんうん、あの実際入って体験できる忍者屋敷とか、なんかそんなものいっぱい作ってたよ、リニューアルしてた、なかなか楽しかった。
みっちさん、それって、うん、あの真田広之の系譜？
あ、直接は関係ない、後輩、大学の後輩に頼まれてっていう感じだったんだけど、
みっちさんは真田広之のファンなんで。
そうなん
だったのね。
あ、私は違うんだけど、かっこいいですよね。
かっこいいよね、うん、今はちょっとそうでもないんだけど、はい、少し前に追っかけてました。
本当に、なんかしてた気がす、何を追っかけてたんだっけ、何してたんだっけ。
え、だから英語のウェブサイトやってたの、サイト、あなた広いって。
もう陽子さん、ファンクラブに入ってる場合じゃなくて、自分でファンサイトを作らないとだよ。
作るんだ。
この間のポッドキャスト聞き直したんですよ、あの陽子さんが私いなくなった時で、錦織さんのファンクラブ入った、あれ聞いて、私も少年隊世代だから、いや、マジと思って、その時すっごい話、うん、もうどうしようと思いましたよ。
見ました
聞きました、聞きました。穴にシナモン入ったのとか思って、すごいいろいろ聞きたかった。
そう。
錦織さんもいいですよね。
入ったんですけど、ちょっととね、そこまでもう人を好きになれないかもとか思い出した。なんか今ね、いや、てかね、今のファンクラブって、私、ほら、ファンクラブってもうそれこそ小学校とか中学校とか以来入ったことがないから、今のファンクラブってどうなのか知らないんですけど、やっぱりなんか常になんかやってるんですよ。ラジオとか、なんかいっぱい、なんか週1とかでやってんの。そこまで別にそんなに、私自分の人生も忙しいから
追いついていけないんですね、コンテンツに。
聞けないかもとか思って、しかもやっぱ少年隊って昔がいいじゃないですか、今やっぱおじさんなんで、ただの普通のおじさんなんですよね、やっぱ
それを言ってしまうと元も子も、
ね、
自分が
入っておいて西久里さんに愛を
なんかただのおじさん、こんなに好きになれないかなとかちょっと最近思い出して昔の少年隊を YouTube でずっと見てるので、別に私はいいかなと思います
そうなんだ、ちょっとわかる、気持ちわかります。
でも美香さんも好きなんですか？
大好きですよ。
最近ですよ、最近ですよ、あの2年ぐらい前から
いや、もうリアルタイムのあの時からみたいな。
そうなん、私リアルタイムはね、あの分からなかった良さが。
あ、そうなんですね。
うん、
いや、もう全然分からなかったですよ、
うん、そうですね、ダンスがすごい、とにかくめちゃくちゃ、
ね、
じゃあ今度
言われて見たんだけど、今の人のダンス見てるすごいよ。そう思うと、うん、その当時の人のダンスはいまいちって思うほど、今のダンサーたちがあまりにすごいから、
うん、そうだよね、うん、
ちょうど私他の今のすごいなんか世界にこうレベルを、あの世界的にすごいレベルの高い日本人もすごいこう、あの 人たちのダンスを見た後だから、全然ダメだよなって思ったん
だけどブラジルのさ、ダンスでなんかあのくるくる回ったりするの、なんだっけ、男の人がもう筋力にもあの物を言わせて、なんか頭を軸にしてくるくるくるくる回ったりとかするの。
ブレイクダンス、
ブレイクダンスっていうか、なんか何とかっていうブラジル そのダンスのカテゴリーがあって、ブレイクダンスとかもあのその系譜なんだけど、なんかそのもともとは舞踏系のダンスなのかな、まあ、とにかくですね、うん、あのすごいんですよ、あのなんだろう、なんか手をこう、あのなんていうの、腰をついたような形で足をブンブン回して、なんか時計のようにくるくる回るとか、いろんな技がこうあるダンスで、なんかあのダンスバトルってあるじゃない、あのどっちがダンスが強いかで、うん、その勝ち負けを決めるみたいなのの系譜の一部なんだけど、
カポエラじゃないの、カポエラ、
それ、うん、カポエラの、あの
選手権、ね、
うん、そうカポエラ、なんかカポイエラみたいなスペルの、
うんうん、
あのができ
た、
うん、そう、でもさ、なんかあのダンスバトルって実はなんかね、あのカルト集団を作ったアメリカの カルトの教祖様がニューヨークで始めたのが始まりとか言って、なんか最初その教祖様になる前に、あ、なんかプチ教会みたいなのをやりながら、ミュージシャンとしてもデビューしようとして、でさらに地元 の, その不良グループにそのあの本当の戦いであの決着をつけるんじゃなくてダンスで決めればみんな傷つかないからダンスにしようって言って、なんかいいことした、それだけは。その後ね、ものすごいカルトでひどいことをしまくって、なんかあの大変なひどい人なんだけど、あのダンスバトルを始めたというところだけが功績らしいんだよね。
ちかさんよく知ってるね、そんなこと。
なんかあのカルトとサイコパスは同じ系統なんですよ。
確かに確かに。そう
あのね、カルトリーダーってだから要はね、あの人をコントロールしたい欲望がどう出るかで、あの殺人系に走る人とかカルト系に走る人とか、それあのカルトに走ったけどもう一回殺人集団になっちゃうとか、まあ、いろいろなんだけど、あの要はなんかこの、 あの、情け容赦なくかつ人をコントロールしたい人が行くところみたいな。まあ、もとい、あの平野さんの Win and Lose は何ですか？
はい、そうですね、ウィンは多分先週、先々週と今と全然気分が違うんですけど、いや、あの月並みの話なんですけど、やっぱりニューヨークステイト、私が住んでニューヨークステイトはもうパンデミックおしまいですね、うん、というムードが、うん、ムードが漂ってるし、実際そんな感じで、まあ、あのワクチンの接種率もすごく高く、先週ちょっとお休みをしたんですが、うん、その私の上の娘の、ワクチンの接種も終わり、で来週
娘さん、あの気を失わなった、はい、なかった、注射して、
いや、これがですね、そうなんですよ、そのあの身長 178.5 センチの娘の方っていうのはあの針恐怖症で、あの針刺すと失神しちゃうんですよね。失神するから、あの青くなって、要するに立ってられない、寝ないといけなくなっちゃうんですけども、でそれを心配して、その 178.5 が倒れたら大変だなって言って、私があのついてたんですけど、いや全然何もケロッとしてて、理由がその双子のその妹と一緒に打ったんですけど、その妹がちゃんとその先生がその針を打つときに、その妹が爪でその 178.5 センチのその娘の腕をツンツン思いっきりつっついたんですよ。でディストラクトして、で針が刺さったっていうのを気がつかないようにして、そしたら何事もなかったかのようにあの接種が終わりました。なんかそんなわけわからない、その、まあ、父親いらないな、双子同士だって、その何扱い方よく知ってるんですよね、多分ね、お互いに。でそれで何もなかったんですけど、
ちょっと待って、じゃあさ、香港のバレエ団にいるのは下のお嬢さんなの？あれ？
そう、一分違いの下の娘ですね。でも双子の、はい、はい。
あ、その、注射をして倒れそうになったのは、あれ？上のお嬢さんが双子だよね？
はい、そうです、そうです。上の双子で、
双子の片割れを、
香港にいた人が、その公演が終わったので、今、アメリカに一時的に。
そういうことか。あの
帰ってきて、で、うん、接種をしたんですね。
なるほど。
で双子一緒にあの出頭して打ってましたけど。
双子だけど出身するのは片方だけ？
出身するのは片方だけなんですよ。
片方だけなん
だ。その、そうなんですよ。
すごいですけど。178センチでバレリーナできるんだ。
はい、多分不可能に近いですね。不可能に近いですよ。うん、あの今まででロシア人も背の高いダンサーいますけど、170、うん、6が多分最大かな、今まで。
なんか黒人の人で180センチぐらいあるダンサーの女性いない？バレーリーナの、
どこですかね。いや、行っても絶対おかしい。
アメリカのどっかで、でもなんかそれぐらいの線になると、もうあの男性とペアで踊れないから、もう一人でもうプリマどんなやるしかないみたいな、なんかこう。
そうなんですよ。そうなんです。要求水準がめちゃくちゃ高くなるんですね。
じゃあその双子のもう一人は同じような背ではないっていうこと？
167センチかな。
ヒロコさん、そんな背大きかったっけ？
私は176センチです、
うん。娘さんはどこからやってきたのかな？
それが、だからさっきの、そのみんなそのイギリス人昔は小っちゃかったけど、どんどん大きくなったって、そのどうやったらその大きくなるんだろうって、すごく不思議なんですけど。でも実際の自分の娘の中ではやっぱり起きてますよね。だから私より背高くなっちゃいますからね。
一卵性ではないんですか？
二卵性ですね。
二卵性で、
間違いなく二卵性です。
あまり似てない。それ以外似てる？
そうですね。もう似てないか。昔小さかった頃は二人あの赤ちゃんぐらいの頃はその似てる似てるって言われたけども、もう今は全然。全然違う、まあ、兄弟だっていうのは分かるけども、双子だっていうには分からなくなっちゃいました。うんう
ん、
だって身長10センチ以上違うんですよ。
ねえ、面白い、いろいろある
ね。で、まあその、そういうのも終わり、なんかまあ、人々はそうやって少しずつこうワクチンを打って、私はとうとう1年、1年何ヶ月に ?1 年と、5ヶ月ぶり、4ヶ月ぶりぐらいにオフィスに行きます。
おお。
オフィスで仕事を来週火曜日1日だけするという。それはまあなかなか感慨深いものがあります。別にあのオフィスで仕事したい人じゃないんですけども、そうやってできるっていうのはちょっと感動ものですよ。はい。はい。それがウィンですかね。
うん。いいですね。
ね、
日本も早くそうなりたい。
なんか なりますよ、あの頑張ればすごい。すごい頑張ってるじゃないですか。
ワクチンもちょっと頑張ればなる。
なりますよ。
あの藤沢市的には7月の終わり。7月の終わりに普通になる。かなり。藤沢的には。
マジか。
じゃあ、ミカちゃんは
私は、
あ、平野さん、ルーズはないんですか？
あ、そうか、ルーズまだですね。
平野さん、
ルーズはちょっとだけ仕事のルーズって、その、なんか上司に注意されたんですけど、あの、私はエンジニアリングマネージャーをやってるんですけど、その上司にちょっと注意されて、どういう注意されて、高一、お前はちょっと、その、リーダーシップのミーティングで、ちょっと穏やかすぎる、言われて、なんかそのスタートアップでそのみんなアージェンシーが大事なのに、なんで君はそんなにこう穏やかな顔して穏やかに喋ってんの？で、最近 CEO があんななんか穏やかな人間をマネージャーやらせてて大丈夫なのかとかって言い始めたって、ちょっと注意されました。ちょっとまあルーズっていうか、まあ私はあの穏やかだからって別に仕事してないわけじゃなくて、私の上司は私がどれくらいこう地平道を吐きながら仕事してるかってよく知ってるんで、何言ってんだってまあ思ってつけても、その CEO からするとそういうふうに見えてしまうっていうんで、ちょっともう少しなりふりを考え直した方がいいよ君はっていうふうにちょっと注意されて、でも穏やかなのはその生まれつきだからな、どうやって変えるんだろうってちょっと困っちゃいましたね。それが私の今週のルールです。
変えちゃダメでしょ。
それなんか昔スタンフォードの調査でそういうのが出てて、上司は時々立てつく部下をあの仲良く評価しがちであると、何でも従ってるとどんどん評価が下がっていく一方みたいなのがあって、なんかこの芸の一環として、時々Go berserk でものすごい怒ってみせるっていうのがあの効果的であるっていうリサーチがあったよ。
そっか、ちょっとちゃんとシナリオ書いて次のリーダーシップミーティングでやらないといけないですね。お前は一体何やんだって攻撃した方がいいですね。
なんかあの多分いつもテンションを高めるのは辛いから、なんか2ヶ月か3ヶ月に1回ものすごい怒ってみせるっていう方が楽かも。
なるほど、なるほど。
でも自分のこうやり方というか、あの日常と違うことをやると、それはそれでストレスですよね。平野さんもストレスならないといいけど。
あ、ストレスですよ。あの私はその、世の中で一番嫌いなものの一つがパーティーなんですけど、あの、こっちのパーティー、その日本の、その、いわゆる飲み会とかっていうのは別に私平気なんですけど、こっちのパーティーは、やっぱりすごく、 あのものすごく社交的じゃないですか。で私はあの穏やかで社交的か、まあ、ニコニコ座ってるのは得意なんですけど、あのベラベラ喋るのは得意じゃないの で, でそこでベラベラ喋らないとあのちょっといけないなってプレッシャーを感じて一生懸命ベラベラ喋るともう翌日もう精神的になんかもうドレインして全然起き上がれないですからね。だからあのパーティー大嫌いなんですよね。そういう人はなんかあのアメリカに住んじゃいけないんじゃないかって時々思うんですけど。
でもアメリカのパーティーですと全員が喋るとリスナー必要じゃないですか、やっぱり。だからイギリスなんかはこうリスナーすごいこう大事にされるようなところあると思うんですけど、なんかアメリカはリスナーの地位が低いような気がします。
リスナーっているんですかね、アメリカ。なんかそのパーティーでとかリッスンしてる人ってあんま見たことないですけど。
いなかったら誰も聞いてないってことですか。
聞いてないですよ。喋ってないといけないんですよ。喋り続けてないと。全然、君たち話全然つながってないじゃないのっていう感じですからね。
だってそういうアグレッシブすぎてイギリスから弾き出された人がみんな流れてきて作った国ですから。
そうなんですよ。
仕方がないんですよ。うん、
ヨーロッパへ来てください。
そうした方がいいかな。そうした方がいいかな。なんかちょっと。
なんかヨーロッパの方が陰謀とか裏で こっそりなんか黙って裏で陰謀とかや
る感じだよね。みんな黙って聞いてます、ちゃんと。
ね。
それはだってヨーロッパはあのね、京都人と同じみたいな。
そう。
まあ、そこまで。
結局そこ
裏はない
か。例えばヨーロッパって一括りにするけど、例えばそのどっかのビジネススクールの先生が書いた論文かなんかでさ、例えば日本人とイタリア人は相性が良くないとか、誰ですか、チカさんが引用してたのかな、昔ツイッターで。いや、どっかで読んだことがありますけど、ビジネス。
からない。イタリア人は相性が良くない。良い。
良くない。良くない。うん、うまくやっていけない。で、なんか日本人と相性がいいヨーロッパの国籍は統計的にはなんか、例えばポーランド、私が覚えてるのはポーランドで、なんかやっぱりあの真面目に、なんかちょっと暗い感じがするんだけど、真面目にただ働くっていうのがなんかそういう特性がなんかあってて、そのイタリア人みたいにこう派手にドンパチやるのはその苦手な日本人、あるいはそれをあんまり好きじゃない日本人のそのなんですかね、気持ちからしてなんかうまくいかないっていう、うん、なんかそういうの論文を見た2年ぐらい前に見たことありますけど、はい、だからそうですね、ヨーロッパ確かにそういうとこあると思うんですけど、あのいやどこの国に行けばいいんでしょうかね、じゃあ。
あのオランダ人とデンマーク人が一番ストレートにものを言う。もう
デンマークもそうなんだ。
イギリス人みたいなまどろっこしいことは一切言わない。もうズバーみたいな。
あ、そうなんだ。
うん。オランダ人は凄まじいですね。あのオランダ人の上司とか持つとボロカス言われてるんですけども、それでなんか全部本当に思ってることだったりとかするらしいですよ。
なんか言ったっけ前、ほらネットフリックスがオランダオフィスでそれで失敗したみたいな話を
何
していて。あのネットフリックスって、うん、あのなんかなんとかキャンダーとかいうルールがあって、とにかく社長であってもとにかくもう思った通りをボロクソに言うみたいなあ のが会社の中のルールであると。でそれをしなければいけないということで、もうあの徹底させていると。でいろんな国に行ってそれをちゃんとそうしてくださいって頼むんだけど、でオランダ人なんか普通に話してるつもりでアメリカ人がへこむぐらいボロクソで、アメリカ人がシュンってなっちゃって一応アメリカ人だとまずいいところを褒めてから、でもそれはダメなんだよねっていうのの、いいところを褒めるっていうの全くなく、いきなり問題点から入ると。でなんか日本でも大失敗があって、あの部下の日本人の女性にあのちゃんと何でもはっきり言ってって言っても何も言ってこないから、ある日あのセッションを設けて、あなたの文句を私に言うセッションだから、とにかく何でも言ってって言ったら、部下泣き出しちゃって、そんなことできませんって言って泣いちゃって泣かせちゃったどうしよう
そこを強制するのか
そうそう、だからちょっとあまりにもプッシュ、あまりにもプッシュするだけでもできないものはできないので、国ごとに少しずつ合わせないといけませんっていうのがテイクアウェイで。
あ、なるほど、それいいテイクアウェイですね。そう、そうだろう。
え、それなんか記事かなんかになって出てる？
え、てかね、これも本だったかね。あのさ、あのネットフリックスの最初の人事のヘッドだった人って本を出してるんだよね。
うんうん、ああ、はいはい、知ってる知ってる。
それのインタビューだったか、なんかその辺の、その周辺の話で、なんかポッドキャストで聞いたのかな。あ、あれだ、
ちょっと探してみ
る。Land of Giants っていうさ、Vox Media のポッドキャストシリーズで、うん、毎シーズン一つ、うん、あの会社たあの語るわけ。Amazon とかさ。うんうん、で、はいはい、あの、10 episodes みたいなので、それ2回目が Netflix で、多分そこで言ってたんだと思う。
あ、本当。なんか面白かった。よし、じゃあちょっと探してみる。探してみます。うん、ちょっとあの私秋の授業の、うん、秋の授業のネタに使えそうだから、その話。
なんかインシアトの同級生で200人ぐらい入ってる WhatsApp グループがあるんですけど、なんかそこでいつも、いや、それは思ったこと言い過ぎだろうって言ってるのがオランダ人ですね。お前が入ってきて、このグループのなんかこう、あの、あれが感じ悪くなったとか言ってるのオランダ人。そんな200人の前でそんな個人名指して言うなよみたいな。あ、言ってんのオランダ人ですね。
いや、あの、私会社で今何か国籍の人が、そのエンジニアっていうのはすごくアメリカで雇うの大変で、今アメリカも含めて全部で 5カ国のエンジニアと一緒に仕事してるんですけど、やっぱりその結構不安ですよ。その国籍、国によってやっぱり絶対にマインドセットが違うはずなの で、だけど私そのマインドセットまだ勉強してないから、そのどうやってそのみんなマネージするのかっていうのはものすごく緊張します。じゃないと辞められちゃったりするんで。
そうですよね、
うん、なんかそういう情報があったらぜひ教えてください。
ちなみにどういう国なんですか、その5カ国っていうのは。
ね、下から言うと、アルゼンチン、ブラジル、ベネズエラとか、コロンビア、メキシコ、アメリカ。
南アメリカが多いんです
ね。そうですね。なんか多分、アマゾンとかもエンジニア足りないので、おそらく南下してて、結構今、南アメリカのリクルーターはもう、あの、嬉しい悲鳴を上げてるそうです。
へえ。なんか昔からチリとか結構有名でしたけどね。そんなに結構いろんな国に広がってるんだ今。
そうですね。やっぱりインターネットが広まってからもう十年経ってるので、やっぱり、いや、そのテクノロジー、インターネットの上で住むことっていうのは世界に広がってます。あと最近あれだ、
すごい
面接リクルーターが連れてくるのはあれだ、あの、なんかエチオピアとかこっちの方の人たちとも面接することが増えてきましたね。
へえ。
なんか すごい、ここ何年かでやっぱり世の中がまた少し変わってきてるような感じがしますけど、エンジニア界隈で。
面白い。
ナイジェリア詐欺で有名なナイジェリアも実は、あの、IT レタラシーが高いからあれができている説があって、なんか結構 IT エンジニアが多いと聞いたんだけど。
あ、ナイジェリアの人とも2人話したことありますね。すごく賢い、うん、
そうで、あの、詐欺してる場合やないねんでっていう感じで、その
ちゃんと働こう、関西弁やねんって話、
わかんない。そういえば私、あの、みちさん、あの、言ったけど、あの、あれだ、あの、ロマンススキャムのフレンドリクエストって来ない？あの、私時々来るんだけど、それがまた来たんだけど、あの、 WHO で働くオーソビディックサージョンの日本人っていうわけのわかんないフレンドリクエストが来て、いい悲鳴ですね。
あんま来ないです。
ああ、なんか結婚詐欺みたいな感じ？ Facebook のメッセージとかで来るやつ？聞こえてますよ。
あ、うん、聞こえてる。
ちかさんが聞こえなくなったんじゃない？
ちかさん、
ちかさん聞こえますか？
聞こえてるよ。でも
聞こえてるよ。
聞こえてないんだね、きっと。
ちかさん聞こえてないね。
聞こえてるよ。
聞こえてる。
あの、ごめん、私の方の 多分ヘッドセットのバッテリーがなくなった。失礼しました。
さっきの話ですよね。
え？
女の人のところにメッセージを送って、ロマンスに持ってってみたいなやつですよね。
そうそうそう。で、あの WHO のオーソペディックサージョンだったって話をした。
そこまで
聞こえた。聞こえた。
聞こえた。そうそうそう。もうさ、なんで WHO にオーソペディックサージョンが必要なんだよみたいな。
いや、私もそれ受け取ったことがあって、日本の場合だとアメリカの軍にいるっていうようなパイロットですとか、なんか将校ですみたいな人が大体なんですよ。
うん、
でそれで来た、あ、また来たなぐらいな感じでほほってこう興味範囲で見るんだけど、友達があの銀行をやってるんですね、某赤い銀行にいて、うん、でその窓口業務をやってるとそれ系の振り込みの人が来るんですって。で何ヶ月かに1回来るって話を聞いてて、で私受け取ったから、そのネット上で見ると受け取りは大体こう女性で、で成りすましはねこう男性でっていう印象があったんですけど、窓口だと逆で男の人が来るんですって、おじさんが来ると、
はい、
で大体50、60ぐらいの人で、うん、もう本当に真剣で、この彼女がこう、軍にいるんだけど日本に来ることになったと。でついては飛行機で来るんだけど、ファーストクラスで来るらしい、ファーストクラスじゃないや、飛行機で来るらしくて100万必要だっていうから、それがね、まあ、あの僕が支援してあげなきゃいけないというので、もうとうとうと語るらしいんですけど、100万の飛行機だって、まあ、ファーストクラスで来るのかみたいな感じ でその窓口やってる友達ももう一瞬で分かるんですよ。もう何人も来るから。で、これはこういうものがあってって、こう証拠見せたりとか、いろいろそのメッセージ見せてくださいってやり取りはするんだけど、もう一個入っちゃってるんで、もう なんでそんなこと言うんですかみたいな感じで、30分とか1時間とかやり取りをするんだけど、別の銀行にじゃあ行きますっていうと止まらないらしいんですよね。で、大体がそのおじさんが来るんで、世間で言われてるのと逆だよとかっていうのを言ってましたよ。
へぇ。
成功率高そうですよね、そっち、おっちさん、うんうんうん、私のところ来たことありますけど。
あ、そう、でもなんかあの、
お金持ってそうだし。
寂しい中年女性っていうのは結構かもなるらしいよ。私たちのような。
これで一人 女性が来たって言ってました。
なんか私に来る友達人生って必ず中年のおじさんでウィドウって書いてあるもんね。なんでたくさんウィドウがいるんだって。
何が、どっから来るの？メール？何が来るんですか？
フェイスブック、めちゃくちゃ来るよ。
めっちゃ来ないですよ、フェイスブック。メッセンジャー？
一個も来ない。あの
友達
フレンドリクエスト。フレンドリクエスト。
フレンドリクエストが来る。
来ない、来ない。何も来ない。
来ない。
来ない。
フレンドリクエスト、フレンドリクエストできる人を限ればいいじゃん。なんか友達の友達じゃないとダメとか。
いや、っていうか面白いから見たいじゃん。なんか WHO のオーソペディックサージョンのマキさんって誰だよみたいなさ。
やり取りしてみたいですね。
やり取りまでがな
くても。したくない、めんどくさい。
なんかね、経歴が、むちゃ、前言ったよね、あの NEC の、NEC アメリカなんとかの社長なんだけど、昔、サージャンとしてイラン戦争に行って、現地の石油王と知り合いになって、その時の利権ビジネスがとかさ、で、顔がなんか俳優の写真そのままとかさ、なんか、誰がこの筋だって、踏んでるんだろう。
なんか素晴らしい経歴の人多いけど、全然なんか詐欺っぽくって。なんでこんなウィドウばっかりなんだよって感じ。
いや、そう。でね、昔よりね、力の入り具合があの弱くなっていて、15年ぐらい前とか、リンクトインとかでもよく来てて、もうなんかすっごい長いあの経歴があるわけ。ね、すごい作り込んでいて、いや、ここまで考えるんだ、みたいな、なんかあの中国の、あの軍隊にいるんだけど、ハーバードビジネススクールで鼓笛隊でしたとかさ、なんかその延々な経歴が あるわけで、これ誰が騙されるのかなみたいな。楽しい
ですよ、騙される人は。真に受けちゃう人は、
ね。リンクトインは多分せ、あ、なんか何かしらあのこうそういうの制限するようにしたんだろうね。一時スパムひどかったもんね。で、最近ちょっとそんなでもなくなってきたから、
うん、
あのコンテンツモデレーションじゃないけど、なんかあの入れたんだろうね、そこで。
で
フィルターを。
HBS のマーチングバンドにいましたっていうのがもうなんかさ、もう壺にはまっちゃって、なんかおかしくてたまらなくて、あのビジネススクールの友達にあのシェアして、みんな受けていたとこがツボって、HBS の。マーチングバンドってなんだろうね。で、じゃあ、ミカちゃんは、
うん、
私ウィンはモゴさんと似てて、今週はアートにすごい触れる週だったんで心が豊かになりました。あの6月1日から始まった今鳥獣戯画展というのをやってるんですよ、あの上野の博物館で。でも鳥獣戯画本当大好きで、ウサギとかねカエルとか本当可愛いじゃないですか。であれの全館がもうすべて展示されるっていう珍しいやつ でそれを見に行ったんですけど、やっぱり本物 のを見ると、あれ平安時代なんですけど、平安時代に墨と本当すって書いた、このぐらいなんですよ大きさが、幅が20センチ25センチぐらいの巻物なんですけど、ああいう小さいとこに、うん、あの技量ってすごいなと思ったし、あの甲乙丙巻っていう4巻があって、甲の巻が皆さんが一番よく知ってるようなウサギとかカメとかああいうやつですね。あれが本当に緻密に書かれてて面白くて生き生きしてんですよ。でまあ、漫画 だなとも思ったし、で巻物でビーってこう見ていくやつだから、こうこっちスクロールしていくんですよね。この場面、じゃあ次この場面で、ウサギとカエルが出会ってなんか、次相撲が始まって、相撲始まってるのにカエルはウサギの耳を噛んじゃってみたいな、そういうのがどんどん展開されていくんですけど、あこれ漫画だと思って、こう美術展を見ててほっこりこうニコニコしちゃうような、すごいこう楽しいアートを見て心が癒されました。でちょうどその週に、うん、はいはい、
あ、チケットって割と簡単に手に入ります？うん、なんか今見たら
予約制とか、もうねなくなっちゃったんですよ一瞬で。
やっぱり。
で完全予約制になってて、うん、でちょうど私見た時第1週か来週まであったんですけど、帰ってきてみたらもうなくなっちゃってました。でも当日券が出ればあの出ま行けます。
ちょっと
その週の記事に
厳しそうだな、うん、
漫画が。あの携帯になって縦スクロールになったよねって記事があって、書き手としての漫画も今まで見開きで書いていたのが縦スクロールになるとまた表現変わってみたいな、ちょうど記事を読んでたんですけど、鳥獣戯画見たら横スクロールなんですよね、巻物のビーだからこっちに行く、うん、あスクロールだと思って、うん、昔はそのデバイスによって見方が違うし表現も違うなっていうのを、もうそこに感動してて、横スクロールこっちだとか思って、うん、で見開きのこう本になっていて、で今デバイスがスマホだから今度縦になってて、じゃあ次は何だろうなとかいう、なんか そういう観点からも面白かった、同じ漫画でも。
なるほど。
でレプリカを買ってきてしまいました。あの鳥獣戯画のここのこのぐらいの40センチぐらいのが売ってたんで、それを買って部屋に飾って保護をしています。でももう一個あのパフォーミングアート の舞台があって、ピサロっていう舞台があるんですけど、あのスペインのフランシスコ・ピサロの、がインカ帝国を滅ぼすっていう あそこを切り取った舞台で、渡辺謙が主演なんですね。であと宮沢日生っていう人も主演なんですけど、それを見てやっぱ舞台のその一期一会じゃないですか、あれを映像で記録しても同じようには感じないし、やっぱり舞台とかいいなっていうの思いました。宮沢日生がまあ美しい。でルーズはそのピサロの舞台を見て、スペインがインカにこう侵略して、本当にズワーって侵略してって、でそこを滅ぼして、まあ、略奪の限りをするわけですよね。で結局キリスト教と向こうの宗教観っていうのも全然違うし、もう言ってることがもうすれ違いまくってるんですよね、あのセリフであっても。でそれ見て最後にまあ、インカ帝国 その皇帝が死んでいくんですけど、処刑されちゃうんですけど、あの最後のナレーションで、これでスペインからもたらされたものは飢えと欲望と、十字架だっていうふうに言うので終わっていくんですよ。でそこですごく平和に暮らしていたところと、まあ、あの文字も なかったりとか、いろんな死生観を持っている素晴らしい国だったのが、それがあこうやって侵略して変わっていくんだっていうのが、なんか 今でも引きずってて、なんかすごい世界の侵略とかね、そういうのを感じましたね。宗教とかも、宗教から人が信じてるものってそれぞれあの相入れないとこもあるじゃないですか、全然違うとことかもあって、でそれを自分たちが信じてるものを他に強制しながら行くっていうのって、これはなかなかすごいなと思いながら、あのまたこの辺の歴史も学びたいなと思い直しました。
うん、
こんな一週間でした。
ああスケールがやっぱ違いますね、現代とちょっと。でも現代でもちょっと ありますけど、そこ方向になんかマイクロでは、うん、あのでもそのスケールやっぱり壮大、いい舞台でよかったですね。
いや本当ですね、もう本当すごい。
なんかあの東京に暮らしてるのと ベイエリアの暮らしの最大のなんかこの失ったものとして、あの失って残念なものってのはそのアートなんだよね。なんかそんなにもともとアートがそんな好きだったわけでもないんだけど、なんか東京に住んでるだけでなんかいろんなものが来るから、まあじゃあちょっと見ようかとか言って世界最高のものになんかこう年間に何回か触れるみたいなのがさ全くなくなってしまうんだよね。
怖いんですか？それ来ますよね。
いやね、でもね、もうね桁が違う。あのね、私3年ぐらい前にクリムト展があったのね、サンフランシスコで。で、あの友達と行ったのよ、クリムト見に。そしたらさ、なんか知ってる作品が4点ぐらいしかないわけ。あとはなんかスケッチとか同時代のなんとかさんが描いたとかさ、なんか全部でクリムトの作品が多分ね40点もないぐらい でその奥がなんかあの20センチ角のスケッチとかさ、なんかこうどうでもいい感じのものがいっぱいあってで2作か3作あのメジャーな大きいやつがあったんだけど、もう衝撃を受けて、なんか私大学生の時にあの池袋の西武デパートのクリムト展であのメジャーの作品は全集結してたイメージがあって、そういうものを想定していったから、なんか衝撃を受けたんだけど、一昨年、あ、だからその割と直後に日本でクリムトとかあの時代の展覧会が同時に2つやってたんだよね、東京で。あの六本木と国立美術館と確か両方でやってて、それぞれなんか200点ずつ来ましたみたいな感じで、これなんかオーストリアとかもう枯渇しちゃったんじゃないの、国元みたいな感じなぐらい来ててさ、いややっぱこの迫力がないんだよねっていう感じが、だから多分ロンドンとか全然また違うんだけど、サンフランシスコはやっぱりね田舎、う
ん、
そういうの
に関しては、うんうん、アメリカでもニューヨークだったらもう少しいいんだろうと思うんだけど、うん、サンフランシスコはやはりね、人口そんなに多くないしね、うん、小さい町なんですよ。
そう、人口いくら何人でしたっけ。
あのね、私ね、あの数字覚えるの苦手なんだけど、覚え方がベイエリアだいたい名古屋サイズなんだけど。
ああ、そんなちっちゃいんだ。
うん、
もっといっぱいあるのかと思った。
いや、うん、なんか忘れたけど、なんかね名古屋ぐらいのサイズ感だった気がするんだよね。でも、あとなんていうの、そのアートに関心を持つような人たちが少ないみたいなのもちょっとあるっていうか、
うん、そう。
もうミカさんも美術館ならもうぜひロンドン、ね、無料ですから、
行きたいですね。
無料だからとにかく毎日、うん、今日は1回明日は2回みたいな、そういうなんかこう、うん、そういう見方ができるんですよね、うん、なんか急がなくていいっていうか、うん、もうなんかいくらでもあのなんうんちくを長時間読みながら回れるみたいな。それでもなんか、
それは重そうですよね、イギリスの。
無料だから、
うんうん、舞台もいっぱいあるしね。
うん、私あの、ロンドンで、サザビーズで2年間勉強してたんですけど、
うんうんうん、
毎日、朝はあの学校なんだけど、午後はあのそれぞれの美術館に行って、うん、その場で現地で見ながら学ぶっていう感じで、うん、すごい贅沢だなと思って。
で、あとなんか有名なところもだいたいみんななんかはーいとか言って、なんだっけ、ほらあのヒエログラフとかなんかあのパンテノンとかああいうの見に来てるから、実はなんかもっと違うとことか言ったら結構空いてて、すっごいじっくり見れ
ます。
ワクチン
打ったらいくぞ。ミュージカルもずっとやってるし、
ね、
音楽もあのクラシックのコンサートも本当にその頃あの学生だとあの学生チケットで5ポンドとかで入れたんで、うん、10ポンド、
あと当日たのあの買えたんですよね。
うんうん、そうそう、だからなんかもうロンドンとかいなと思ってた。
うん、
東京はねあの高い、
うん、高い、うんうん、高い、うん、
サンフランシスコはもっと高いわよ。クリムトクリムト数十点だけでなんか一人なんか60ドルとかそういう感じになっちゃうのよ。なんか忘れたけど、うん、高いわよ。
ロンドン草間弥生に常設展できますからね、今度ね。
すごいね、
日本はアートを買うっていう習慣は全然根付かないけど、美術展はなんか世界で1、2を争うぐらい行く民族らしいですよ、
うん、
ものすごい、
うん、でだろうね。
でも買わないけどね。そうだから、その流通っていうとか、うん、アートのビジネスっていう点でいくとまだまだなんですけどね、うん、
いやもう本当ね、それはねすごいあの切々と感じるよ。東京に 行くとさ、なんか調べると必ずなんか一つぐらいはメジャーの何かがあるんだよね。何でもいいんだけど、音楽でもなんか舞台でもあの絵画でもいいんだけど、どっかでなんかメジャーな世界級の何かをやっている。サンフランシスコとかそれさ、1年に1回あるかないかだもんね。
うん、なんかそのそれに関連して娘の関係で、その昔サンフランシスコバレエで、その、うん、なんだっけ、アシスタントアーティスティックディレクターをしてた人と私なんか話したことがあるんですけど、その人はどこの人か、多分フランス人だと思うんですけど、なんで辞めたかって、あのサンフランシスコは全てから遠いとかって言って、うん、でそれで辞めて帰、うん、あのヨーロッパに帰って
元戻ったみたいな。わかる。わかる。一応あるんだけどね、バレエもオペラハウスもあるんだけど、なんか
遠い、まあ、文化発生地って感じだよね。あのいろんな意味で、
いろんな意味で遠いっていう感じある。わかる。すごい、
すごいわかる。あれ、じゃあミカちゃんのそれは両方ウィンだよね。
ウィンであってあルーズは内容がすごく重かった。そうスペインの、うん、侵略侵入略奪っていうのって、まあ、どの時代でも起きてるから、それが今ちょっと重いなと思
う。それ言ったらさ、大英博物館とか、それのオンパレードだよね。
それもそうですね。
お前どうしてこれがここにあるんじゃんみたいなのばっかり
だね。集まったみたいな、その通りですよね。
世界から略奪の限りを尽くしてみましたみたいな感じじゃない。
その繰り返、人間の歴史ってその繰り返しだなと思ったし、自分たちもそういうのもしてるだろうしと思いました。あの自分が信じてないものが異端になっちゃって、それは違うよね、理解の範囲を超えてるよねっていう、さっきあの平野さんもおっしゃったじゃないですか、平野さんはそういうやり方で やってるんだけど、こう穏やかってところが理解できないとこう責められてしまう、うん、それは違いなだけなのにっていう、なんかちょっと関連してね、さっき聞いてました。
なんかカリフォルニアでも同じようにスペイン人がそのメキシコからあのインカじゃなくて、アステカを滅ぼしてメキシコをあのスペインが侵略して、でそのそれの続きでカリフォルニア、アメリカ今の北米のカリフォルニアにも入ってきたんだけど、そこでは原住民があのをそのミッションってあるんだよね。であのカリフォル、あの北カリフォルニアのミッションってそういう現地のあのインディオたちを連れてきて、もうまあさらってきてそこに住まわして、あのキリスト教を教えて労働させるっていう場所だったんだけど、あの原住民がすごい大反対して、あのミッションを襲ってあの火つけて燃やしたりとかして、あのすごいうまくいかなかったんですよ、カリフォルニアでは。なぜかだからあの、それのおかげで、まあ、ミッションは一応あるんだけど、なんかあんまりこう全部侵略しなかったんだけど、なんであのカリフォルニアでは勝てたんだろうなって今話を聞いてて思いました。現地人が勝ったっていうのも違うんだけど、
遠すぎてあの侵略する方も気合が入んなかったんじゃない、うん、
まあそれはあるんだね多分ね、うん、であとあれだ、あの銀が出なかったからかもしれない、カリフォルニアは、
うん、もういいやこれぐらいでみたいな、
いいやって、そうそう、うん、メキシコは銀が出たから、おやったってホクホクって言って侵略してよかったと思ったんだけど、うん、カリフォルニアいくらやっても何も出なかったから諦めたのかもしれない、
うん、うん、
なんか文化といえば、一通りちょっと西洋建築を見てからアテネに行くとめちゃくちゃ感動しました、もうなんか西洋建築って基本的にはギリシャ、ローマ時代から全く進歩しないんですよ。もうひたすらそれをみんなコピーしてコピーしてコピーしてコピーしてコピーして、この20世紀に至るまで全く全ずっと同じことをやってるから、それをそう、あのギリシャのなんかね、なんか100年とかですね、AD100 年ぐらいの時に、こうこれだけの完成したものを残してたんだみたいな感じで、めちゃくちゃ感動しますね。あの、
アテネ。ぜひあのテルマエロマエを読みましょうって次のから。
ギリシャがあの強奪したあのものたくさん結構あって、ギリシャが結構その経済的にあれの時にあの強奪したものを返せって結構ギリシャ言ってた時、うん、ギリシャ人たちのその、 あの言い返しが、俺たちが強奪しなかったらお前ら破壊してただろうと言って、ちゃんと、うんうん、あの保存はできないかっただろうというような、うん、
それはある、
うんうん、だから返して、あの返してお前らちゃんと保存できるかっていう問題があって返せないみたいな、そういう言い返しをしてる っていう話なんですけどね、うん、結局も一応撮った
の。でも大英博物館ってなんかまるでなんかあのパルテロンのこうミニチュアみたいなのができてて、そのうちの一つだけが本物で、あとは全部あのレプリカなんですけれども、なんかパッと見たら、あ、なんかミニチュアだなみたいな感じなんですよ。でもそのパルテロンのこの横にパルテロンミュージアムっていうのができてて、そこはちゃんと5本あって1本のところは開けられてて、この1本は大英博物館にまだありますみたいなことを主張していて、いそう、でもその本物をこのその元々あったパルテノを見ながらすごいよくできてて、それを見ると、ああ、やっぱりここに ある方がやっぱりいいよねみたいな、私もそういう気になって帰ってきましたけどね。
やっぱり帰る方がいいんだ、
うん、アテネはすっごい良かったです。だから多分今大人になってからローマも行ったら、ローマもすごいんだろうなとか、なんかローマなんか暑かった記憶しかないんだけど、うん、
大人になって行っちゃうすごい、
うん、ローマすごいんだろうなとか、
うんうん、私も暑かったっていう記憶が、
うんうん、あの時初めて、
あ、平野さん、
キャンさん、また来週、
また来週、またね、
はい、どうも。
でもなんかローマであまりにも暑くて、初めてあの炭酸入りの水ってそれまで美味しいと思ったことがなかったんだけど、これはうまいってすごい思った。
海岸、
ちょっと海岸したこの、あの湿度が低くてむちゃくちゃ暑いところで飲むと、もう全身に染み渡るこの泡とか思って、そ
う、美味しい。私はあの、いや、ローマ行った時にあのカタコンベってあるじゃないですか、はいはいはい、地下の、
うんうん、
あの、で、あれは今度逆にキリスト教徒が迫害されていた時代のやつで、
うん、
なんかあのその上にいろいろこうどんどん建ててるんでね、ローマってすごいなんか全部こう縦の総構造になってて、なんかカタコンベっていうのが、暗いカタコンベがすごい印象の、ローマって言うとなんかそれを思い出す、
うん、ですね、あの私の
ごめんなさい、大丈夫。
大丈夫。もう、あの、サクッと私のウィン&ルーズを言って。
はい、はい。
ウィンはですね、あ、ウィンはじゃあね、あの、バンクシー展を予約しました、終わりっていうね。
おー、バンクシーじゃないですか。
でも、12月なんだけどね。
日本では完璧になくなりましたね、去年コロナだったから。
あ、そうなんだ。なんか、あの、あれ、あの、ヴァン・ゴッホの、ゴッホの、あの、イマーシブ・ゴッホっていう展覧会が世界を回ってるのあるの知ってる？あの、
うんうんうん、
あれと同じプロモーターがやってるんだよね。バンクシー展も。で、まあ、元
行きたい。行きたいな。
うん。
うん、はい。あの、ヴァン・ゴーは私も行きました。ゴッホは。
結構ね、早く取らない。ウィークデーで普通の時間だったら行けるから、まあそれでいいんだけど、週末とかはもうね、安いチケットほとんどなくなってきてる。
そうそう、結構なくなるよね。
うん、そう、ほら、あの文化発するところで他に見るものがないから。
ないからね。そう。
で、ルースはね、すごいなんか情けないんだけど、私ほら、あの、1年間で80品ぐらいパンを作りましたっていうね。流れで、まあ、まだあの惰性でパン作ってるんだけど、一回あの、ね、今の作り方はあまりこねるのめんどくさいから、あの適当にまとめたら冷蔵庫の中で一時発酵させて次の日の朝まで置いとくっていう、置いとくと勝手にできてるのねっていうのをやってるんだけど、まず1回目はそれを冷蔵庫に入れるのを忘れて寝てしまって、朝になったらデローンっていうなんかグニョグニョのなんかスライムみたいなものになっていてアウトで、あのもう一回数日後に挑戦したら、今度はあの二次発酵を、してる間に寝落ちして、朝になったらまたデローンってスライムみたいなものがあってアウトで、3回目は今度こそって言って二次発酵をオーブンでしていたら、そのブレッドプルーフモードっていうさ、二次発酵の温度にするモードにしたつもりが間違えてベイクっていうモードになっていて、1時間後に見に行ったらすでに焼き上がっていて、なんか硬いなんか想定サイズの半分ぐらいのパンができてしまったっていうのを何回連続やってしまい、なんかあの、まあありがちなこととはいえ、なんかちょっとさすがにがっくりきたっていう。
パンは発酵時間が難しいですよね。あれなんかどっか行けるほどとか寝られるほどは、なんかでも中途半端にすごい長い時間を待たないといけないじゃないですか、間を。
そう、
あれがすごいネックだと思うんですけど。
そうで、ちょっと3回連続失敗しました。
すごいと思う。
確認ともあろうものが。
そう、以上です。ごめん、もこさん、何が言いたかったの？
あ、うん、なんか、大したことじゃないので大丈夫。
うん。まあ、そんな感じかな。うん、それで全員だよね。ね、
うん、いつか、ちかさんのパンを食べに行きたい。
今日は関さんは？
しかった最初だけちょっといたよね。
あ、いたんだ。
なんかね、ヘッドホンがつながらなくて、音がしちゃうとあれだから。
なるほど。
そうか。
でも元気そうだったよ。
うん。
もう、痛くないって言ってたし。
うん、よかったよかった。
うん。そう。じゃあまた来週。
はい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。